高知県内の高校生の活動をご紹介しています Feel the Real のコーナーです。今週も土佐女子高校放送部の皆さんをご紹介させていただきます。3年生の皆さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
放送部、
はい、
自己紹介。
高澤みのりです。
元部長、
はい、
お疲れ様です。はい、そして、
高3の藤田理香子です。
元
掃除委員です。
掃除委員、
掃除委員です。
元掃除委員、
はい、放送室の掃除委員でした。
よろしくお願いします。さあ、
高3、久保田萌です。
よろしくお願いします。
元
初期
です。初期みんな役職が
してないって声上がった。
放送部って黒板に書いたりしました。
あ、
綺麗な字やと思ってました。
ありがとうございます。
高3、檜垣京香です。
はい、檜垣さんは元
副部長
です。お疲れ様です。
皆さん役職がそれぞれありまして、
はい、掃除委員さん、ちょっと斬新でしたけどね。
掃除頑張ってゴミ捨ていきました。
いや、もう誰かがやらないと ね,
ね。
さあ、じゃあちょっといろいろと聞いていきましょうか。
はい、3年生はもう4人だけ。
いや、あと2人います。
あの部活はもう元ってつい中期引退しちゅうと。
引退しました。
それぞれこれまで取り組んだ中でどんなことが楽しかったですか、中澤さん。
私、この日々みんなで集まって部活動をするっていうことが一番楽しかったです。
引退は一応いつやった？
引退は学校が始まったのが5月なんで、うん、その時に引退しました。
ね、大会とかね、ちょっとあれやしね。
ですね、
うん、そうかそうか。藤田さんは？
全国大会で東京へ行った時に頑張ったご褒美として部員全員でディズニーに行ったことが楽しかったです。
最高やね。
最高ですね。楽しかった。
じゃあ檜垣さんはどうですか？楽しかった。
あの放送部なんですけど、放送の中にもあのドラマ撮影の映像を撮るんですけど、その時にみんなで映像を撮ったり、みんなで画角とか変えながらいろいろ試行錯誤しながら撮影したりするのが楽しかったです。
なんかみんな役があってってこと？
みんな役があ
って。毎回悪役です。
どんな悪役？どんな悪役？
最後は反省するっていう役。
学びがある役やね。
久
保田さんはどうですか？
運動会の司会とか、その卒業式でのマイク運びとか、放送部に入っていないとできないことができてすごく楽しかったです。
もう3年生で、まあ、一応引退されてるということですけど、我々ちょっと事前にこの皆さんの輝かしい経歴、実績っていうの、
そうですね、
ちょっとほらこれ
昨年の N コンに入賞されたりとか、朗読アナウンス部門とか、
うん、
すごいね。
掃除係の意地です。
だって藤田さんアナウンス部門1位。
はい、
すげえ
すげえ。
1位取ったのは県大会です。
あ、県大会で1位を取ったとか。
じゃあ藤田さんが去年のこの N コンの高知県大会のアナウンス部門で1位。
はい、あと総分も1位取りました。
総分も1位で、久保田さんは同じ部門。
はい、
そうです。アナウンス部門4位。
はい、
で N コンは5位。
はい、
すごくない？でも、
うん、
みんな入賞で、檜垣さんは朗読部門。
朗読
2位。
昨年は総文祭のプレ大会となった第28回高知県高等学校秋季放送コンテストに参加をしたということで、皆さん輝かしい成績ですけど、参加してどうでしたか？気持ちは、感想は。
その原稿作りがとても大変で、その題材を何にするか、まずそこから読んで、どろんこ祭りをやったんですけど、
うんうんうん、
それの主催している宮司さんにインタビューするのがすっごい、なかなか予定とかもいっぱいだったんで取れなくて、うん、インタビューとかも毎日ほとんど通ってっていうのが
すごい
しました。
私らより仕事しよう。で、原稿から全部自分で起こさないかな。
そうです、題材を見つけて原稿を書いてインタビューをしてって感じです。
あの、やってみていいものは出来上がった？
で、あの審査員の人からも原稿がすごくよくできてるねっていうのをご用意いただいて、うん、やってよかったかなっていう。
やっぱり総合的に 評価されるがやね、その読むのももちろんそうやし、作っちゅう文章も素敵じゃないといかんし、
あと表情とかも、
表情
あって、この人とかすごい笑顔こういうのとかもすごい見られてて、いかにそのインパクトがあるかっていうのが大事なんで、
緊張して笑えんでね、なんかガチガチになるし、手とかもこう震えそうやし。
藤田さんは何の部門やったっけ？
アナウンス部門です。
アナウンス部門は自分で原稿作るとか？
はい、そうです。
それもそんながや、
はい、
どんな題材で？
田舎寿司を題材に、この祖文祭っていうコンセプトが、高知を他の県の方に紹介する高知の何かっていうので、まず土佐弁があるじゃないですか、うん、土佐弁っていうのは他の県の人に通じないっていう、そのちょっとそれを面白いと思って、そのスガキーチューっていう土佐弁を、今あんまり使わないんですけど、そのスガキーチューっていうのはなぜかって言ったら、高知の料理に使われている、じゃあその料理で最近話題になっているのが田舎寿司で、その田舎寿司はどういうものかっていうのを説明するっていう原稿を作りました。
何分ぐらいそれは言わないかんが？
1分30秒です。
1分30秒、説明できた？1分30秒。
はい、
まあ、できたけこの結果長いと思うけど笑顔で喋った。どうやった？
高一の時に5位で、それがすごい悔しくて、同じ審査員だったんですよ。今年は違うぞというのを伝えようと思って、で緊張も何もなかったです。もう私今年違う気見てっていう、
倍返した
そういう感じです。もう原稿も見ず、もうほとんど審査員の目を見て。
すごい。
その審査員の人もだいぶ圧は感じたよね。
ずっとこっちですよ。あの研修大会見たんですけど、
見た見た、おうおう、
あの本当に、うん、あの手に持ってるのに、うん、見ずにずっと顔見てて、
しかもその審査員一人だけも、
もう目バッチリ開いて、もう口めっちゃ口角上げて、こいつ本気やと思って。
すごい、こう火がついたからね、やっぱ悔しかったっていうのが。
ました。
かっこいいね、なんか熱い戦いやね、こう放送ってね。檜垣さんはどうでしたか、参加してみて。
私はこの4人の中で唯一朗読部門に出たんですけど、うん、人前に出るのが苦手で緊張するじゃないですか。それで、まあ、上がり症でこう声が震えたりするタイプなので、なんかいつも予選は突破できるのに、その最後でいいところに入れないタイプやったので、総分の時はもうなんかこれが絶対最後って決めてたので、絶対賞入ろうと思って練習したら、なんかわりかし緊張も増しになるかなと思ってめっちゃ練習して挑みました。緊張の度合いは一緒やったんですけど、あまり出なかったかなって思いました。
久保田さんは何の部門で？
あ、アナウンス部門です。
アナウンス部門、
はい、
でやってみてどうでしたか？
元部長の中澤さんと話はちょっと被ってしまう部分もあるんですけど、実際に会社に行って取材に行ったり、質問を何回もしたりして、その原稿作りにすごく今まで以上に手をかけたので、うまく伝えようとする気持ちが強すぎて緊張しました。
何の会社に行ったが？
その原稿の題を高知の財布っていう台にして、そのコーチっていう漢字を書いた財布なんですけど、うん、その財布を作ったその作成者の方の会社に行きました。
まあ、みんな何でもできるね。もう
何でもできる、ね、原稿をかける取材もできるし、
取材するにはアポ取って聞くこと決めて、聞いたら調べて、うん、でそれを作って読んで、うんうん、でも3年生自分たちの将来の目標とかね、ちょっとそれをね、うん、聞いてもいいですかね。
部長から行く？元部長か、
うん、ひとまず大学、自分の行きたい大学に合格するっていうのと、その将来の夢なんですけど、キャビンアテンダントになりたくて。
アテンションプリーズ。
それです。
キャビンアテンダントになるのが夢。
そうなんです、うんうん、なんでそのためにこの部活のこととかも、リーダーシップっていう言葉よく学べたんで、そういう仕切るとか、うん、その相手に優しくするとか、どう言ったら伝わってくれるのかっていうのをすごい学んだんで、それを生かして。
頑張って、大丈夫なったら絶対乗ってくるで。
そうだね。そうか、放送部での活動でこう声で綺麗に伝えるもそうやけど、相手の人がどう思っちゅうかなって思わんことには聞き出せんしね。
どうやったら予定がちゃんと進むのかっていうのも、うん、すごい準備も大変だったんで、何をして何をして、この人にはこの役割を頼む方が早いなとか、うんうんうん、そういうのとかもすごい
勉強になって、う
んうん、お掃除係の藤田さん将来の夢
あそう、私も同じとりあえずは大学自分の志望校に合格するっていうことと将来の夢っていうのがそうこの仕事っていうのはないんですけど私の進む学部で学ぶことがその人の心の動きとか例えばどうやったら売れない商品をこう売れるようにするかとか人の心理を使った商売っていうのをしたいなって思っていてでそういうことを学べる大学にまずは合格してそこで学んで就職をどこかそういうところに行きたいなっていうそのアバウトな夢を持ってます。
ずいぶん具体的よ
経営戦略、マーケティングどんな人にどういう風に伝えたら響くかなとかプラスアルファそこからどういう風に出ていくかなっていうのもいや面白いね
だって何やっても考えないといけないこと、ね、人の心理っていうかね
そこも、まあ、放送でもそうなんですけどその何か伝えるときに放送だったらその言葉のニュアンスとかで例えば他の県の人に伝えるにはやっぱり土佐弁を入れた方が聞いてくれるとか逆に高知の人だったら高知のもっと深いところのもうちょっとディープなことを言ったら伝わるとか聞いてもらえるとか同じ土俵にあってもそういう人に会ったことで変わると思うんですよっていうのを学びたくて
もうすでに入り口だいぶ入ってるもう全然学びが違うきっとそれぐらいなんか理解しちゃったら三垣さんどうですか
私も、まあ、ひとまずは第一志望の大学に合格することと私あの看護の道に進みたくて、うん、今頑張ってます
看護師にはどうしてなりたいと思ったら
小学校6年生ぐらいの時から理由はわからないのになんかずっと目指してて、うん、なんかなりたいって今は思ってます、
うん、なんか本当運命じゃない放送部に出会ったのも苦手なことやってみようって飛び込んだけど頑張ったし
確かに
で看護の道もなんでか分かりませんけどって感じ理由ないけどでもねやりたいという気持ちがあるのは ね、まあ、ね
理由が後から見つかる時もあると思うんですね、うんうん、なんかね
太田さんはどうですか
私もそのみんなと一緒でやっぱり大学に合格することが一番の目標です、うん、でその面接とかでこうやって笑顔で喋ることとか、うんどううまく伝えるかとかをその放送部で学べたので活かしていけたらいいなと思います
夢とか職業は決まっちゃう、
はい、あのリハビリ関係の方に進みたいと思ってます、
うん、小5の時に指に腫瘍ができて手術した後にリハビリをやっててその時になんか楽しいって思える自分がいてリハビリってこんなに楽しいんだと思ってなんか普通は辛いことなんだと思うんですけど、うん、私にとってはすごく楽しかったので、うん、リハビリに行きたいなと思いました、
うん、そうだね私も辛いイメージがあるけど楽しかったがや
楽しかったです、
辛いことを楽しくできる時間を提供できるリハビリの先生ってすごいよね
すごい尊敬します
それになりたいが
やなりたい、
うんうんうん、素晴らしいしっかりね考えてますよね、
うん、すごいあのまずは第一志望ってところにねしっかりねそこをクリアしてね、うん、行くのがやっぱり一番かなって、
ね、そうですね、う
ん、なんか大変な時期にね巡り合わせてしまったけどね、本当にもう気をつけて安全に楽しく話を聞かせていただきました、
はい、
ありがとうございます
ありがとうございました。
そして、吸った問題決まっていたのか決まっていないのか、まあ、このコーナー最後はリクエスト曲っていうところを決まった、
はい、
お
ジャスティン・ビーバーのヤミーです、
はい、
はい、
ということで本当忙しい時にお邪魔させていただいてどうもありがとうございました
ありがとうございました。